Yokohama, 84.7。 畠山みゆきです。
カール南沢です。
毎週土曜日午前11時からお送りしています FM 横浜トラベリンライト。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス、本日2022年4月9日の放送では好き好きおせっかいシリーズ、今回はアリアナグランデが好きな人はこれも好きというテーマでお送りいたしました。このオンエアをもう一度聞きたい、曲も合わせて聞きたいという方、ラジコのタイムフリーでぜひ聞いてください。このエピソードの説明欄にリンクがあるので、そこから飛んでチェックしてみてください。
はい、で本日お送りしたのは、はい、ハートブレイカー、マライア・キャリーフューチャリング JG、
はい、
Look What You Made Me Do テイラー・スウィフト、
はい、
Better Be Good To Me ティナ・ターナ
ー、
この3曲ですね。まああのね、このシリーズっていうのは、まあおそらくこれからもね、いくつかやりますけど、
はい、
ほぼほぼ私の独断と偏見だし、なんていうのかな、彷彿とさせる、まあ影響を受けた、まあいろんな意味合いがありますけど、非常に感覚的なものではありますけどね。
まあまあまあ、うん、でもちゃんと流れはよくわかりましたよ、
う
ん、
ありがとうございます。
いや本当に、
はい、
ね、
まあまあアリアナグランデなんていうのはちょっとね、
はい、
まだ歴史も浅いし、浅いっていうか、まだね、今現行のアーティストだしね、
はいはいはい、
なかなかこう触れるのが難しいところはあるんですけど、いやこういった意味でね、いろんなものから影響を受けたってね、突き詰めて考えてみると、
はい、
おそらく
DNA ですか。
いや、それもあるんですけど、おそらく、はい、100% と言っていいんですけど、現行のミュージシャンは何かしらから影響を受けてますよね。何かしらインスパイア。
あ、そりゃそうでしょう。
もちろんゼロから、新たなものをクリエイトしてるっていうのは皆無に近いと思いますけどね。
こう時が流れてですね、これは70年代とか80年代とかだったら、こうなんていうんだろう、また開拓とかっていうのも、なんかだんだん良くも悪くもね、そういう垣根が本当に垣根っつうのかな、
特にまあ僕はなんとなく感じるのは1990年代以降はそうだなっていう、ただそれでもまあいくつかね、この新しいものは革新的なものは勃発してましたけど、まあ特に00年代以降かな、だからなんだったわけじゃないんですけど、もちろん大衆音楽なんていうのはね、
まあ、ね
その、革新を継承していくわけですから、ただ、まあ、昨今はもう頭打ちになってきたかなっていう気は本当にしますけど、
もうね、私もこうなんか私事です、それこそ恐縮ですけど、
はい、
前はなんかこうジャンル感にとらわれてっていうか、
うん、
あ、なんかこんなのあれかなとかよく考えてたんですよ。でなんかこの曲、ちょっと似てるかなとか、でもね、なんかもうそういうことじゃなくていいなっていうね、そこからこう解放されたような、感覚もあって、
いやそうならざるを得ないし、
実際ね、
ちょっとね、いろんな意味で大衆音楽はこれから変わっていくのかなとは思いますけど、
まあね、
いや本当思うね。だからこれは本当 We Don't Talk About Blue のがゼベルマンになったっていうのは、
はい、
何かしらの示唆があるんじゃないかなっていうのを思うし、
またね、あれが1位、
だから僕再三言う通り2022年あの曲が1位になったっていうのは相当なエポックメイキングの出来事だなと本当思いますよ。
絶対そう思います、私もそれには本当同意しますよ、
ね、なんてね思いますね。でね、
はい、
最近ふっと思ったんですけど、
はい、
その何々を聞くならば何々も聞いてみろっていうね、この、今回このシリーズね、
はい、
例えばですよ、黒島結菜を見るんだったら大場久美子を見ろですよね。要は
何何、
黒島結菜を見るんだったら大場久美子を見ろ。
大場久美子、
これね、
分かんないよ。
大場久美子のかつての7インチシングルのジャケットをね、はい、僕はこの前つらつらと全部並べてみたんですよ。 もうね黒島いるのにそっくりなジャケットがね いくつかあるんですよ。あこれは だから僕黒島いるの好きなんだっていう。
そうなんだね、
うん、そう
つらつら
でこれでこの1週間でちょっと発見したことがあって、
はい、
はい、大原優乃を見るんだったら沢田翔子を聞けですね。ね僕は
沢田翔子
毎日 4,5 時間レコード部屋にこもって
まだ聞いてます。
まだ聞いてます、
うんうんうん、
まだ整理が終わってないんで7日の、うん、もうすぐ整理が終わるんだけど寂しいなと思ってるんだけど、で沢田翔子って多分知らないか。1970年代終盤から1980年代前半にかけて、活躍していた、まあフォークを基盤とした、シティポップ系の女性シンガーなんですよ。はい、で、アルバムも4,5 枚出したかな。
あ、そうです
か。何枚か持ってますけど、でシングルは僕ほぼほぼ持ってるんですよ。もうほぼほぼコンプリートしてきた。でこの前沢田翔子のシングルを、まあ、こんなことをしてる人なかなかいないと思いますけど、ちょっと全部バーッと並べてみたんですよ、うんうん、何枚かのシングルのジャケ写が大原優乃にそっくりなんですよ。僕はこれで知った。あ、大原優乃僕大好きなんですよ。最初はまあこのね、ドラマのコーナーでもコーナーって勝手につけてますけど、ドラマのコーナーでも大原優乃のことは言及してますよね。
言及してましたね。
はい。沢田翔子って本当可愛かったんですよ。
あ、ルックスも良かったんだ。
そう。まあまあどっちかというとアーティストティックなあの形でデビューしたしてアイドルシンガーではなかったんですけど、それでも僕はもうアイドルシンガーとして捉えていて、
なるほど。
なかなかね決定的な人数がなかった人なんですけど、まあシオンっていう曲がそう中ヒットは しましたけどね。可愛かったんですよ。
今いくつぐらいなの？
その時20歳前後、まあ、デビューしたのね確か10代ですね。うーん、あ、僕とライドした。
じゃあほぼほぼカルさんとあんま変わんないんだ。
62年僕とライドした。
あ、じゃあまさに、
うん、そうそう、だから
そうなんですか。
そうだね、70年代終盤にデビューした時に10代、僕と同じぐらいですね。
あ、そうですか、うん、
可愛かったのよ。
そうだね、
だからすごいね、
顔芸じゃないんだから
清楚な感じで、うん、いい子って感じの可愛い顔してんですよ。
昔こそさ、
うん、
なかなかそのなんていうんですか、歌だけでデビューするっていうのも本当の歌手、
ね、そうね、そうだね。ただで沢田翔子はちょっとね、うん、最初結構ねアドバンテージがあったんですよ。イルカって
はいはいはい、
フォークシンガーいるじゃないですか、イルカのバックアップがあったんですよ。イルカプロデュースでデビューしたんです。
いろいろ練られてたんですね。
そう、だから、うん、まあこれね当時から実は言われてたんですけど、僕もそれ思ったんですけど、可愛くて、まあ、歌もそこそこ歌えるんですけど、
うんうんうん、
あのルックスが本当良かったんで、
うん、
アイドルシンガーとしてデビューすればよかったんじゃないの。ただイルカの事務所だったんで。
何？あ、イルカの事務所ね、
うんうんうん、そうじゃなかったっていうんで、そこが間違ってたんじゃないかっていう当時から言われてましたもん。
あ、そうなんだ、
うん、実は
意外とアイドルで売った方が、
うん、もしかしたら沢田翔子本人はアイドルシンガーとしてやりたかったんじゃないのかななんて思ってもいなかったりいなかったりよくわかんない。それは、うん、まあこんなことを沢田翔子に関して深く考えてるなんてなかなかいないと思いますけど。
いやいや意外とわかんないですよ、うんね、
うん、だからちょっとね、あのいわゆるシティポップ系、その頃の70年代終盤から80年代の前半ぐらいのあの無名の女性シンガーの、再発掘というのは今やったら多いんですけど、
うーん、
まあ、岡本舞子のねアルバムがあの再発されてるぐらいですから、
うん、ちょっと誰か分かんないです
けど、はい、知らないと思いますけど、いいです。はい、
いい曲あったら教えてください。
あ、いっぱいありますよ。
あ、本当、
うん、ただね沢田翔子はそのシティポップの文脈からちょっと外れてるんですよ。やっぱりちょっとフォーキーな感じがあって、
うんうん、
なかなかねその辺はね再評価されにくいんですよね。
なるほど、
うん、うん、まあ何とか分かりますけど、うん、ただその中でもかなりあのキラリと光るような楽曲いっぱいありますけどね、沢田翔子は。あとシンガーソングライターでもあったんで、
はい、あ、そうなんですか。
まあ、あのシングル曲はなかなかね、やっぱり当時はシングル曲でさえもシンガーソングライターはやっぱ職業作家書いてましたから、うん、やっぱアルバムの中にキラリと光る曲があったりとかしますけど、
へ
ー、うん、
ちょっと聞いてみたいな、うん、
ああ、じゃあ今度ね、
ぜひぜひ、
そうだね、
ぜひぜひ
レコード版の時に沢田翔子をね、
はいはい、そうか、
来週これでもね、あの2020年に沢田翔子のことをこんなに熱く語っているのはなかなかないと思いますけど
ねえねえっていうか、
はい、
いやいや、うん、
まあ、そんなことをね、このシリーズを聞いて思ったわけですよ。だから大原優乃をね、
うん、
見るなら沢田翔子を聞いて、うん、びっくりするぐらい似てるシャケシャがあって、
うん、
だあ沢田翔子同時好きだったなと思って、だから僕大原優乃好きなんだ。
もうこれ3回聞かさ
おね、で今回のクール4月クールまだね、ゼロは全部始まってないですけど、大原優乃ってここ1年2年ほぼほぼマイクール何かに出てたんですよ。全クールはね、まやかにハロー、あとまああのネット系でしたけど、あのあれね、泡と石鹸、
あ、なんか言ってた、うん、
はい、
はい、
ガールガンファイト、ゆるキャン2なんていうのがここ1年のあれですね。すごい出てるじゃないですか、売れっ子なんですよ実は、
ね、
になりつつあるんですよ、
うんうん
うん、だから僕はもう全国民注目の女優さんだと思いますよ。いや本当可愛らしいし、
しまったちょっとあのスマホ持ってくるの忘れたから、うん、どんな人か分かんない。
そうね、まあ、あとはね、全国民注目といえばもういよいよ来週月曜日から
始まっちゃうの、
はい、黒島由依菜のチムチムドンドン、チムチムドンなんだっけタイトル忘れましたけど、はい、チムチムドンドンかな、うん、いやいや月分金、
あ、月曜、
月金、
あ、そっか、
はい、
そっか、あれ、朝ドラ、
朝ドラ、
おーすごいね、
チムチムじゃなくてそうだチムドンドン
チムチムに、
まあ沖縄のね、沖縄料理のことに脚光を浴びさせて、
ね、
あの半年間いろんなことが繰り広げられるんですけど、
うん、沖縄料
理ね、まあ黒島結菜、うん、まあ、僕はね、
うん、
多分ほとんどの人がそうだと思いますけど正座してみますから、はい、
敬礼っつって、
はい、
正座して敬礼して、
はい
はいはい、じゃあ皆様も、
まあ、ちなみにカムカム、カムカムエブリデーがねやたら、
カムカムエブリ
デー、あ、毎日、毎日じゃなくて皆さんでしたか、
エブリバディ、
はい、まあ、あの僕もね全部は見てないですけど、
はい、
なんとなく3分の1ぐらい見たかな、うん、だから歯抜けで見てたんですけど、
はい、
最終回見たらもう泣いちゃいました
もう、ね、あのずっと熱い心持って ね、
まあ、なんとなくストーリーは分かってたんで、
うん、
最終回見たら先週だったんですけど、
うん、
もう
毎週泣いてるよね、
毎週泣いてる、
まあ、いいことですよ、
うん、
ね、
うん、
まあ、心の若さを保って、
あ、ね、まあ、あとはこの4月クールのドラマはね、
はい、
まだ 4,5 本しか始まってないんで、
うんうん、
はい、
うん、なるほど、
これからまたいろいろ言及していこうかなと思っております
ドキドキ、はい、
はい
はい、さあということでそろそろお時間となりました、聞いてくださってありがとうございます、
ありがとうございました、
またね、
さよなら、
さよなら。